時刻は3時になりました。ここからはシネマカフェのコーナーです。イオンシネマ圏央の最新映画情報をお届けします。今回はイオンシネマ圏央の長部さんと電話中継でつながっています。長部さん、よろしくお願いします。
はい、イオンシネマ圏央の長部でございます。よろしくお願いいたします。
今日すごい天気いいですから、ちょっと釣り行きたくなったりしますよね。長部さん。
そうですねこれだけ天気がいいと、そうですね、行きたくなっちゃいますね。
そうですね、はい、もう今日ですね、僕はちょっと魚を釣ったり見たりするのは、まあ、好きなんですけど、はい、食べるのが苦手なんですよね、
はい、
なので、まあ、それでもですね、はい、メッセージで魚、青柳さんがおすすめの魚料理はありますかっていうふうにねメッセージ来たんで、長部さんの好きな魚料理とかおすすめの魚料理ってあったりしますか？
そうですね、シンプルなのが好きなので、はい、塩焼きなんていうのが、
じゃあ、まあ、そうなってくると、まあ、今の時期だとサンマとか
やるんですね。そうですね、サンマの塩焼きなんてすごいいいですよね。はい、
なるほど、ね、ありがとうございます、は
い、
すみませんね付き合っていただきまして。
すみません
ではですね、早速
いくらでも、
はい、はい、なりますけども、今回ご紹介していただける映画はどんな映画なんでしょうか？
はい、ですね、タイトルが、はい、旅猫リポートという映画になります。
うん、旅猫リポート、
はい、
まあ、こちらなんかほのぼのしそうなね、してそうな映画だなっていう風な、
ね、
まあ、タイトルをね、聞く限りそんな映画ですけども、
はいはい、
まあ、内容をね、ちょっとご紹介いただけますでしょうか？
ですね、有川浩さんという、まあ、ベストセラー作家の方なんですけども、
はい、
まあ、こちらの原作小説を元にした映画になりまして、
はい、
まあ、ジャンルとしては旅映画というかロードムービーというか、
うん、
プラス、動物映画、はい、の要素も、まあ、入ってる、足して2で割ったような映画ということになりますね。
まあ、やっぱりね、はい、猫も可愛いですし、そうなってくるとちょっと、まあ、癒しを求めにこの映画っていうのもいいかもしれませんしね。
そうですね、多分猫見てるだけですごい癒されると思います。
確かにそうですよね、
はい、そうですね、まあ、キャスティングとしてはですね、若手の人気俳優の福士蒼汰さんがですね、
はい、
主人公の宮脇悟役をやっておりまして、
うん、
あと、まあ、もう一つの、まあ、片方の主人公が猫のナナという、
はい、
まあ、可愛い猫ちゃんがですね、主人公なんですけども、
はい、
まあ、こちらの声の出演で高畑充希さんが、声の出演で出られているという形になっております。
はい、猫の声ということですか？
そうですね、猫の方の視点でお話が主に進んでいくというお話になりますので、
じゃあ一応猫喋るということですね。
そうですね、まあ、
心の
声がですね、漏れちゃってるという形になりますね。
まあ、そうなってくると、はい、じゃあもうそのね、まあ、猫のナナと、まあ、悟との、まあ、会話というか、まあ、心のやり取りみたいなのも、じゃあ、まあ、直接伝わってくるわけですよね。
そうですね、はい、うん、まあ、悟は猫語を介してるわけではないんで、
はい、
主に悟の行動だとか、うん、周りの登場人物の行動に対して、まあ、ナナが、ツッコミを入れるというような、まあ、形が、まあ、主になりますけど、
ね、面白そうですね。
そうですね、はい、うん、
まあ、その後の内容というか、
そうですね、はい、まあ、あらすじですよね、
うん、
はい、ですね、まあ、まあ、中心となるのはこの、青年なんですけども、
はい、
宮脇悟君、それで、もう一つの主人公はこの飼い猫のナナなんですけども、
うん、
まあ、このナナがですね、もともとは野良猫だったんですけども、はい、まあ、交通事故に遭ってしまったところをですね、この宮脇悟君に助けられたところが縁になって、
はい、
宮脇悟君のところに、まあ、飼い猫として飼われるようになるんですけども、まあ、しばらくですね、5年ぐらい幸せに暮らしてたんですが、
はい、
まあ、突然ですね、この悟君が、ナナ、最後の旅に出るぞというふうに言い出しまして、
はい、
まあ、ナナをですね、他の飼い主に、譲りたいということで、まあ、代わりに飼ってくれる人を探す旅に出ることになるんですね。
はい、
はい、まあ、その行く先々でですね、まあ、幼なじみだとか、
うん、
友人とかですね、回っていくんですけども、
はい、
まあ、実はその、サトル君にはいろいろ事情があって、うん、この旅をしていたというのが、まあ、お話のあらすじになります。
ああ、そうなんですね、
はい、
でもそうなってくると、やっぱりその、まあ、サトルとナナとの別れがあるわけじゃないですか？
そうですね、
でも、はい、涙必須の映画じゃないですか？
まあ、そうですよね、もう悟君猫大好きで、
うん、
まあ、本当はナナとも別れたくないなと思っている中で、まあ、どうしても別れなければいけないということで、
はい、
まあ、そこはどうしても感動必死ですよね。
ああ、そうですよね、
はい、
もうちょっと聞いてたらですね、はい、もうやっぱり僕もあのどっちかというとというか、まあ、犬か猫派かって言われたら猫派なので、
ああそうなんですか、うん、自分もそうですね。
あそうですか、猫っぽいとか言われますか。
あっていうか猫飼ってますので、
はい、あまあそうなってくると、はい、じゃ あ, あの、まあ、飼い主に猫がまあいるんじゃなくて、はい、猫に飼い主が、ね、似たパターンですかね、おさるさんの場合は。
あどうでしょうね、あのツンデレな猫だったので、はいはい、あの人間の方が猫に寄り添っていったような、はい、まあ、猫はそのまんま性格変わらずっていう、はい、そんな感じですね。
あそうだったんですね、はい、まあ、本当ねこれはじゃあもう猫好きはもうともかくですけども、はい、やっぱりちょっと感動的な映画ということでね。
そうですね、あの出会った先々でですね、うん、あのまあ、サトル君がどんな人生を送ってきたのかっていうのをその人たちと一緒に回想したりとか、
はい、
またその人たちと、まあ、あの絆を深め合ったりとかっていうシーンが出てくるので、
はい、
まあ、そのあたりが見どころなんじゃないかなと思っております。
はい、こちらのじゃあ旅猫リポートはいつから公開なんでしょうか。
明日26日金曜日から公開になります。
うん、いやもう明日からね4シネマ検査で公開されるということで、皆さんね足を運んでいただきたいですよ ね,
ですね、楽しみにしていただければと思います。はい、
ではこの旅猫リポートに関しまして言い残したことなどはありませんでしょうか。はい、
そうですね、ですね、この原作者 の, あの有川次郎さんなんですけども、はい、うん、まあ、図書館戦争なんかも書かれた有名な方なんですが、
はい、
旅猫リポートに関してはあの脚本にもちょっと参加されてたりですね、うん、あとあの舞台として旅猫リポートをやったこともあるということで、
はい、
まあ、あの原作者的にも力が入っている作品ということになっております。
あそうなんですね、まあ、じゃあそういったところも踏まえてみるとよりねあの、まあ、内容濃く伝わるんじゃないかなといったところですよね。
はい、楽しんでいただけると思います。はい、
うん、ではその他イオンシネマ慶応さんの、はい、まあ、情報などはありますでしょうか。
そうですね、26日から旅のトリックリポートの公開なんですが、
はい、
翌27日土曜日からですね、うん、プリキュアの最新作のハグッとプリキュア、
はい、
それから、新しい作品のやる女という作品が公開になりますので、はい、うん、こちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。
ありがとうございます。はい、それでは最後になりますけども、はい、おさめさんの方からラジオを聞いている皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
はい、旅のプリポート、猫好きの方は当然ですね、ちょっとこうほんわかした気分になりたいという方におすすめな映画だと思いますので、
はい、
ぜひ県の方に、お越しになってご覧くださいませ。
ありがとうございます。
はい、
ということで今回ねイオンシネマ県のおさめさんと電話中継いたしまして、明日から公開となります旅猫リポートについてご紹介いただきました。おさめさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
時刻は3時10分に今なりました。お送りしていますパラダイスジャムということでね、無料鑑賞ペアチケットの方、あ無料鑑賞チケットの方は、これにて締め切りとさせていただきます。抽選までね今しばらくお待ちください。現在お送りしている曲がですね、ラジオネームミネンコさんからのリクエスト曲、バックナンバー高根の花子さんです。ではリクエスト曲とともにメッセージご紹介していきます。晩秋の天気の良い日です。お元気ですかヤギちゃん。みなみなさま、峰龍子です。あ、峰龍子さんですね、間違えました。まもなく運命のドラフト会議ですね。もう本当そうですよね今日ね。吉田投手、根尾選手一体どこへ、行くのでしょうか。ヤギちゃんどう思うと。ま、根尾選手はね、あの大阪桐蔭の根尾選手はたくさんの球団がね、あの1位宣言してますから、まあ、強豪になるんでしょうけど、まあ、ここに来て金野のね吉田投手がね1位でっていうチームが、まあ、ないということなんで、まあ、逆にこれを狙って吉田投手の、まあ、一本取りをするだとか、うん、まあ、そういうこともあるのかもしれませんしね。まあ、でも高校生もね今年はいいですからね。他にもね、あの大阪桐蔭の藤原くんとかね、あと報徳のね、小園くんとかね、うん、まあ、他にもまだいますからね、うん、あともちろんね、新潟県のね高校からもね、志望届、部の志望届ね出してる子もいますんでね、なるべく上位のね中で呼ばれると嬉しいなと思いますよね。12球団の中予想はネオくんが1位指名って感じですねと。彼はすごい人で両親が医師、成績優秀、オール5の時もあったそうです。本当すごいですよねこの人ね。あの僕も先日インタビューを NHK だったかなの番組でインタビュー見てたんですけど、こんな高校生がと、うん、こんな高校生いるんだなって感じですよね。僕より大人です。はい、生徒会長をやったり、スキーでも全国優勝された経験もあり、その屈伸力で、体の動きや瞬発力が優れているんだと、いうことだそうです。ヤギちゃんは学生の頃の成績はどうでしたか。私は普通です。でも努力はしましたが、報われませんでした。生徒会では何かやっていましたか。今日も頑張ってくださいといただきまして、まあ、でも努力は まあ、報われませんでしたということですけども、まあ、そんなことないと思いますよ、うん、まあ、努力のね、その過程も大事になってきますからね、結果はまあともかく、まあ、結果も大事ですけども、うん、まあ、でも根尾選手すごいですよね、うん、まあ、やっぱりね、その運動神経いいというか、こういう人って頭もねやっぱり、まあ、いいというか、回転、頭の回転が速いというかね、うん、やっぱりスポーツといっても体を動かしますからね、その動きがイメージできないと、あの体もついていかないんじゃないかなって僕思っちゃうんで、まあ、だからやっぱり頭のいい人は運動神経も少なからずいいのかなとかね、思ったりもしますかね、僕的には、うん、まあ、だといってもね、そうじゃない人もいますけども、学生の頃の成績、まあ中学時代はね、まあそれこそ普通ぐらいでしたかね、うん、まあということもあったし、まあ高校の時はまあちょっとね、あれだったん、あれだったんでっていうのもあるか、高校の時勉強しましたね、うん、英語以外、英語はねちょっと確かテストの成績もまあ60、70ぐらいだったんですけど、英語が本当その時ね苦手だったんですよ。まあ今となってはね、そのまあ単語を覚えたりというか、別に喋れるわけじゃないですけど、まあ英語を喋れたらかっこいいんじゃないかなとか思ってね、前よりはなんかそのリスニングとか、なんか気にするようにはなりましたけどね。まあただやっぱりね、勉強した甲斐あって、その他はですね、点数的に言うと80以上だったんで、基本的には高校だよね、高校も高校だったんで、成績は良かったですね、うん、全部で8位ぐらいだったかな、ということでね、まあ高校も高校でしたと言っときますけどね、うん、生徒会では特に何もやってませんでしたね、生徒会というよりは、高校の時はサッカー部で、まあ副部長みたいな感じでしたし、まああとそうですね、ただ中学ぐらい、中学生時代はね、運動委員会に入ってて、応援団として、応援団だったんですよ。意外でしょ？これ言うと意外だね。合コンとかもね、過去ありましたけど、それで、まあ、こういう話にあんまなんない中、たまになったんですよね。そういう話になると、声小さいのにやるんだねみたいなね、そんな風にやれたことがありましたね、はい、ということでね、みにゃんこさんからね、いただきました、ありがとうございます。こちらはつばみ市のレモンティーさんからね、質問ですと、今日はプロ野球のドラフト会議ですか、吉田投手と根尾選手がどこの球団に指名されるのかが注目されているようですね。青柳さんは誰か注目している人がいますか、ということでね、いただきました。まあもちろんね、吉田投手、根尾選手もそうなんですけど、まあさっき言った藤原選手だとか小園選手だとか、まああと社会人にもいますけど、東洋大学の150キロトリオっていうのがねいたり、まああと日体大の松本投手もね、もうすごい速い球投げるんで、やっぱりね、ドラフトっていうと、そういうね、話題性のあるというか、速い球投げられる投手に目がやっぱり行きがちですし、僕もそうなんですけど、まあ、そんな中個人的にいいなと思うのがやっぱり大阪桐蔭の藤原選手と、あと報徳の小園選手が個人的には気になってますね。根尾選手、吉田選手にちょっと話題行きがちですけども、その2人も本当すごいんだよね。なかなかないですよ、こんな高校生がね、こんな方策なのってないんじゃないかなって思いますね。まあ、週末福島にキャンプに行かれますかと。今回はね、福島じゃないんですよ、万代東スカイラインですが、雑誌の情報だと10月中旬頃までが見頃ということなので、紅葉は終わったかもしれません、ということでね、いただきました、ありがとうございます。では続いてはですね、ゆめちゃんからね、いただきました、ありがとうございます。親木さん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。2日早いですが、親木さん26歳の誕生日おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。今週は火曜、水曜、木曜日と3日間連続の生放送ご苦労様です。いや、そんなことないんですよ。皆さんね、お聞きいただきまして、メッセージもね、いただきまして、本当ね、ありがとうございます。助かりました、助かりました、助かってますんで、これからもお願いします。今日もいつも通り、頑張っていますねと。ひとちんさん、早く治ってくれるといいですよねと。まあ確かにそうですね。明日どう、まあね、ひとちん姉さんもね、まあ、風邪ひいたとしてもまだ結構体力もありますし、食べるとき食べるんでね、食べるとき食べるとき、いつも食べてるか、食べるんで、多分すぐ元気になるんじゃないかなと思いますけどね。少し前の話になりますが、大曲のスタジオが、まあ、映ってきた最初の夏頃に、裏の駐車場の草取りをしている親木さんの姿を見かけたことがありました。そして今年の冬の大雪の時もスタジオの屋根の雪下ろしをされていたそうですね。若いのに偉いなとその都度感心していますよと。ありがとうございます。まあ、ただですね、誰がするかってなると、そうなんですよ、 あれ僕しかいない、僕とかね、そうぐらいしかいないんですよ、うん、屋根に登るとしても風間さんなんか危ないからやめとけって周りからね言われて、うん、まあ、まあ、それならまあ僕乗るしかないし、まあ草取りもね、うん、その時暇だったのかな、どうなんでしょうか、うん、若いのに言えるんで、まあそんなこともないですよ、うん、休みの日は仲間で近県行かれることが多いようですが、事故や怪我ないように気をつけて楽しんでくださいね、それではまたねということでね、ゆみちゃんからねいただきました、すみませんありがとうございます。ではねリクエスト曲ミスターチルドレンギフトね、いただきましたので、ではこちらをお届けしたいと思います。ラジオネームゆみちゃんからのリクエスト曲ミスターチルドレンギフトをお届けしました。続いて大ちゃんのバーバさんです。皆さんこんにちは、今日はいい天気になり良かったですということでねいただきました。そしてリクエスト曲ミスターチルドレン名もなき歌いただいていたんですけど申し訳ありません。またね、まあ来週もねリクエストお待ちしておりますので、ね、お寄せいただけたらなと思います。続いて、こちらはですね希望のおじさんですね、ありがとうございます。こんにちは、ヤギヤギヤギヤギ、生を見に来ました、生を見に来ました映画鑑賞券応募お願いします。ではということでね希望のおじさんからもいただきました、ありがとうございます。もう少々ね抽選の方お待ちいただけたらと思います。ラジオネームパラソルさん、映画鑑賞券希望ということでねいただきました、ありがとうございます。そして本間ちゃん、交通公園の葉っぱも赤く染まりつつ秋を感じさせる今日この頃です。青柳優也さんこと青柳さんこんにちは。はいこんにちは、逆なんだよなんかいつもこれ。魚食べるのが大好きな本間ちゃんです。映画鑑賞券チケット、エントリーお願いしますということでねいただきました。そうかそうか、まあでも魚食べるの大好きなんだったらね、どんな風な食べ方がいいとかねあったらねうん。まあでもうちはね、まあ魚もちろん出るので、まあ僕以外魚食べるので煮魚焼き魚とかいろいろねありますけど、うん、でもたまになんて言うんでしょう、それ洋食風ななんかイタリアンチックに調理する時があるんですよね、うち の母親が。まあ、そうなってくると、あ、なんかいつもと違うし食べてみようかなと思ってね、うん、そうなってくると本当に食べるんですよ、まあ、ただやっぱりちょっと思ってた味と違うなっていうことでちょっと申し訳ないんですけど残っちゃいますけどね、うん、どっかでねこのちょっと魚食べるのが苦手っていうのもねちょっと克服したいなと。今年はですねクリリンさんからのねメッセージにありましたけど26歳の抱負、まだ26歳じゃないんであれですけど、魚が食べられるようになりたい、子供かそれも踏まえてね、じゃあもうちょっと体作りを頑張ろうかなと。どこに行こうとしてるんでしょうね、なんか喋りでどうとかなりたいとかそうじゃないっていうね。まあでもね本当ねこうやってねメッセージねいただきましてね本当ありがとうございます。ラストメッセージになりますかね、どうしたん太郎さんからねいただきました。毎週楽しく聞いているパリーグ優勝のライオンズがクライマックスシリーズで敗れどうしたんだろうと思ったどうしたん太郎でございます青柳さんドラフト会議の本日いかがお過ごしですか。ドキドキしてます、僕が西武から呼ばれるんじゃないか、あただ届け出してないからダメだっていう風なね、そんな話を事務所で風間さんと毎年ドラフト会議の前になるとやってますね。何位で呼ばれるかなとかね、二人ともバカですよね。ライオンズといえば私は今年、メットライフドームへ野球観戦に行った時傘を忘れたことがあり帰る途中で気づいたのですが引き返すのも面倒だったので自業自得で諦めました。しかし今月上旬にある商業施設で傘を盗まれ納得できず警察を呼びました。盗難届を出しても見つかるかどうかは分かりません。時間はかかるけど大丈夫ですかと言われ、大丈夫です、盗難届出しますと言いました。そして傘の色や形の特徴、置いた場所、時間などを話してギリギリ置いた場所が見えるか見えないかぐらいの場所に防犯カメラがあり個人情報の関係で私は見ることができませんでしたが警察の方に確認してもらいました。私が伝えた特徴の傘は映っていて持って行った人も映っていたと言われました。犯人を特定するまで時間がかかるとのことで後日連絡をもらえると新潟駅前、交番の滝沢さんが言われました、まだ警察から連絡ありませんが逃げ得は許せないので値段の問題だけではなく盗んだことが許せません。仮に間違えてで済まされるなら、お店で会計せずに持っていって、それが見つかり、間違えで済まされるということですよねと。まあ確かにそうですよね。 事件現場のお店のスタッフの方に仮に自分の傘が盗まれて納得できますかと聞いたら仕方ないと話していましたが、第三者としてだったらそれでいいけど当事者としては当然納得できません。それが許されるなら、俺も別のいい傘を持って帰るよ。俺はダメで犯人はいいと言えるさって何、特別扱いするならもっといい扱いをしてくれと言いました。青柳さんならどう思いますか。これはですね、どうしたん太郎さんの、ね、気持ちやっぱり分かりますよ。まあ、傘別にね、そのなんて言うんでしょう、僕もねビニール傘ですけど、それはもちろんパクられたこと何回もありますよ。うん、でもそうですね、周りから見たらね、まあ、しょうがないとかね、ああそういう時もあるよとか、まあ、俺もあるわとかね、うん、ありますけど、相場になってみるとちょっといや、まあいい気分じゃないですよね、もちろんね、うん、また買わなきゃとかそういうことじゃなくて、なぜ人のを持って帰ると、これお前自分のものだと思ったのかと、うん、そういうことですよね。だから値段とか正直関係ないですよね、こういうのはね。うん。って思いますね。まあ、なので、まあ、傘、まあね、公共の場というか、みんながね、使う場所に置いとくと、傘って取られるもんだとちょっと思っちゃったんですよ。うん、まあ、なので、あの自分のロッカーに入れるだとか、うん、人がね、あの触れないとこに置くようにしてますね、僕はね。うん、極端な話。まあでもね、本当このどうしたん太郎さんのね気持ち分かりますね。うん、まあ皆さんもね一緒だと思いますけどね。うん、やっぱりね、そのまあ第三者のね目で見たら、まあもちろんね、まあ仕方ないとか思いますけどね。まあということでね、どうしたん太郎さんからねいただきました、ありがとうございます。まあでも本当ね、どうしたんだろうと思いますよね、西武ね。まあ来年期待ですね、こうなってくると。あと今日のねドラフト会議、誰を取るのか、松丸投手とかいいんじゃないかなと思いますけどね。では皆さん、お待ちかねの無料鑑賞チケット1枚ずつ2名様にね、こちら抽選となります。ではまずはですね、この方いきましょうか。1人目この方に決めました。ラジオネームパラソルさん、おめでとうございます。1枚目パラソルさん、じゃあ2枚目いきますか。続いてはですね、この方いきます。ラジオネームクッキーさん、おめでとうございます。ということで、今回ご紹介した映画、旅猫リポート、日本シネマ拳王で明日10月26日から公開となります映画ですね。おさべさんから電話中継でご紹介いただきましたけども、今回見事ね、抽選に当たったのはパラソルさん、そしてクッキーさんでした。おめでとうございます。残念ながら外れてしまったという方、またね11月もありますんでね、まあ、メッセージリクエストとともに、中にはねちょっとリクエスト曲もおかけできないものもありまして、大変申し訳ありませんでした。またね、来週もありますんでね、メッセージリクエストお待ちしております、よろしくお願いします。ではラストナンバー、こちらはですね、どうしたん太郎さんからのリクエスト曲で、牧原紀之どんな時もね、いただきましたので、こちらでお別れしたいと思います。ここまでのお相手は青柳優也でした。